かれ、癖、顔、信じているもの。
今日のテーマは変わっていくものです。
This is Baba Boshi Station by Love Peace Club。
インターネット番組バーボシ北原みのりです。今日のテーマは変わっていくものです。最近ホームページに別れについて書いたんですよ。本当さ、どうなのっていうぐらいに9月に入ってから、まあもう10月ですけどね、安倍首相が辞めたじゃない、ね、体力の限界というふうに後から言ってましたけども、とにかくまあもうできないと、いきなり妙なタイミングで辞めてしまったあの週から、私の周りでもね、いろんなことが起き始めたんですよ。そう、あ、やっぱ星の影響なんですかね。みんなが別れ始めている。そう、なんか今まで何年も関係持ってた人が、ちょっともう無理です、別れたいです、まあ、離婚しました。それね、男女カップルだけじゃなくて、女カップルもそうだし、そうなんだよね。で、まあホームページのコラムにも書きましたけども、ラブピースクラブで犬は犬間にってコラム書いてくれてる笹野みちるさんと藤本真美さんはカップルで付き合ってたわけ。私カップル&カップルで、いつも4人でなんかすごくね、ご飯食べたりとか夜遅くまで話し合ってるような仲だったから、その笹野みちるさんと藤本真美さんが別れたことに、私は、ね、とてもね、悲しい思いを、悲しくなったんだよね。そういう時に、でも友達が別れますって決断した時に、自分はどういうふうにね、振る舞えばいいのかってこともちょっとこう考えました。男女カップルで女の方が別れたいって言うとさ、よかったねっていうのが私の常だったんだよね。だいたい友達の彼氏でいいなって思う人ってあんまり会ったことがね、ない、もう皆無に等しいぐらいない。なんでこんなにいい女にこの程度の男みたいな感じの風に思うことが多い。私としては友達と別れる決心した時はもうプレゼントフォーユーだよね、もうバイブの一本でもくれましょうっていうような感じだったんですけれども、女同士の友達の別れを経験した時はなんかおせっかいおばさんみたいになったもんね。考え直してみたらどうだい、でもいろいろ人間あるじゃねえのって。そう、そういう時にでも別れないでっていう時の言葉ってなんて陳腐なんだろうっていうふうに思うわけよ。なんか人生いろいろだよとかさ人はね変わってっけど大事にするものがあるよとか、こんなに長く付き合ったんだからもうちょっと頑張ろうよとかさ、何を頑張ろうよか分かんないけど、でもなんか寂しいって思いの方に一生懸命になってしまうんだよね。でやっぱりね、もちろん男と女もそうだし、女と女もそうだけど、人と別れるのってものすごく大変なんですよ。特に年を重ねていくと物理的なものとかさ増えてきたりとか、やっぱ寂しさってものへの免疫がねつくのかつかないのか分かんないけど、寂しいって気持ちって年を取ったからなくなるわけじゃないじゃない。だからやっぱり寂しい、大変だと思うんだよね。でもね、別れをいろいろ見ているとやっぱり男と女の結婚してるカップルが別れるっていうのと、結婚制度ってものがない中で本当好きか嫌いだかだけでいるカップルが別れるのって、別れるスピードが違うね。それはすごく感じました。男女カップルの離婚ってさ結構時間かかってるもん、周りで見てると。でも女のカップルでまあ別れようって言うと、まあ男女でも結婚してないカップルだとスピーディーだなって感じがしたの。それね、結婚制度ってこと私ね初めてね、なんかちゃんとというかね、なんか意識して、今付き合ってるもこちゃんに結婚制度っていうものは結構人を安定させる良いものですなみたいな話をして、お前はなんかいつから考えが変わったのっていう風に怒られたんですけども、なんか友達の別れを見るとなんか結婚制度は必要なのではないかなんてことを、人をねちょっと止めるために というような気持ちになってしまう私が、やっぱり、5、6年前の自分とは変わったんだななんてことを思ったりしました。ということで、あなたが何年前の自分と変わったこと、もしくは変わってないこと、人が変わったことを見て寂しいなと思うこと、そんなことはありませんでしょうか。今日はそのことを話していきたいと思います。インターネットラジオバーボシ、今日は変わっていくことっていうテーマで話をしていきたいと思うんですけれども、この何年間かで私が一番変わったことは体質ですね。体質で、ちょっと今日ももしかしたら聞きにくいかもしれないんですけれども、喘息になったんですよ。36過ぎて初めて喘息で、きっかけがね、確実にあったので、私の、まあ、ちょっと変な話なんですけど、霊感の強いお友達が言うにはね、喘息っていうのって一番人の気っていうものが関係する病気なのよっていうふうに言うんだけども、まあ、それが本当かどうかは別として、実際私が喘息に初めてなった日っていうのはものすごい大変な日だったわけ。何が大変かというと、喧嘩をした友達がいて、2人が、その友達をなだめることに必死な日だったわけですよ。大丈夫、なんとかさ、こう言ってるから、なんとかさ、こう言ってるから、まあ、喧嘩っていうよりも仕事上で揉めてたんだよね。それの間に入って、もうすごく必死に仲介業をしてたわけよ。で、向いてないんだね、それ。で、本当に疲れちゃって、で結局経験ある人も多いと思うけども、真ん中に入ってる人が一番悪者になるパターンってあるじゃん。なんか後の二人は仲良くなっちゃって、全くあいつうざいよねみたいな話になる感じに、まあ、なったのかなと。その晩なんですよ。その晩私はその仲が悪くなったもう一人の方の、私が仲良くした方がいいよって言ってた人のもう一人の片っぽの方の人をね気配を感じたの。そんなこと私はほとんどないですよ、今までの人生で。でも感じたわけよ。で、その人がなんかやっぱちょっと不思議な能力のある人でっていうか、ちょっとなんか念の強い人なんだよね。その人がそばにいて、うわっていう視線を感じた瞬間にぜいぜい言い始めたわけよ。怖い話ですけど。でも喘息なんて今までなったことがないもんだから、咳が止まらないなぐらいに思ってたわけで、苦しいなと思ったけど、1時間2時間だっても咳止まらなくて、だんだん呼吸が難しくなってきて、あれやばいよって思って、でもう隣にいるもっこちゃんを起こして、お願いちょっと無理、救急車連れて、救急車じゃない、例えば救急病院連れてってって言って、近くの病院に行ったら、あ、喘息ですねっていうふうに言われたわけよ。それから結構頻繁に、まあ、体質はそうなっちゃったんだよね。で、まあ、それかその念は来ないんですけども、なんかちょっと疲れたりとか、神経がピリピリしてる時とか、自分はピーピー言ってるなっていう感じになったのね。で、この体質が変わるっていうのは、そう、30半ばでも体質が変わることもあるんだよね。で、もう一つね、変わったことといえば、まあ、セックスライフ、セックスだよね。そのセックスの内容っていうよりは、その欲望のあり方みたいなものが変わってきてることもあるなと思うんです。それはね、ライピスクライブに毎月何十分もさ、いろんなメーカーから DVD 送られてくるわけよ。ほとんどがクズですよ。ほとんどがもうね、うざけんなって言って、もう本当捨てましょう、こんなとこにいてほしくないっていうのを思うことが多いんだけども、でも中にはキラリと光る DVD があって、それをまあ仕入れていくんですけども、どうやら私ね、趣味がものすごく悪いらしいですね、セックスに関しての。私はキラリと光る、なんて素敵な DVD なんでしょう、なんて素敵なエロの世界なんでしょうと思って、自信を持っておすすめしますみたいなことを書いて、ホームページ載せるじゃない。私は書いて載せて、売った DVD で今まで何本か、1本じゃないんだよ、すごい怒りのメールとともに戻ってきたことがあります。ライブイスで北原さんがいいと言ったから買ったのに、こんな気持ちの悪い DVD は家にすら置いときたくありません。で、返品じゃないのよ、お金も返してくれなくていいぐらいな、本当怒りとともになんだよね。だからどんだけ期待してみたのに、ひどかった。私の中ではもう一回そんなにひどい DVD だったかしらと思って見るんだけども、ものすごいいいじゃない、興奮しちゃうじゃないと思って、女にができちゃうんだけども、 趣味が悪いんだよね。で、何が私は好きかっていうと、一番最近興奮した DVD は、地獄に落ちた女の人が、地獄のセックス魔王にやられちゃうって話なのね。もうね、話してるだけで興奮しちゃうんだけど、その地獄のセックス魔王っていうのがさ、もう全身チンポなのよ。全身チンコが生えてて、もう頭から顔からもってか、存在そのものがチンコなわけ。もうそんなのは、あれだよ。私の頭の中とか理性とかして言えば、もう一番、もう、恐ろしいというか、もう、忌まわしいものの象徴ですよ。でもそれがいざ、エロとして見ると、もうワクワクするわけ。しかもさ、全身チンポの上にイボだらけなわけよ。ほいで、体は緑色で、その男に、このビッチ名みたいな感じでさ、まあ、外国の映画なんですけど、英語の映画なんだけども、ビッチ名みたいな感じで、やられるわけですよ。そうすると私は、なんかすごいゾクゾクっとしたわけ。で、これはもう究極の形だなっていうふうに思ったわけよ。で、特にその、老け銭とかさ、醜い男に侵される、自分みたいなののどこでエロファンタジー感じる女の人っていっぱいいると思うんだよね。で、これをさ、よくなんかレイプファンタジーがあるとか、女はなんだかんだ言って無理やりが好きなんだろうみたいな風に勘違いするバカ男はもう超例外なんですけども、でもファンタジーの中では確実にそういうものがあるわけじゃないですか。自分がとても美しい存在で、だけどもこんな美しい気高い自分がこんなに下品な下劣な男に無理やりやらされてそこに快感を感じてしまうみたいなファンタジーって私だけじゃないよね、きっとね、あると思うんだよね。そうじゃなければあんなに DVD がいっぱい出てる女向けのがないと思うんですけどもで興奮して話してたら今スタッフからそれは今回のデマと何の関係があるんですかって今ツッコミが手紙で入ってるんですけども、でもちょっと話させてください。とにかくまあ、全身チンポでイボだらけの緑色の男が地獄で女を待ち受けてるわけですよ。で、それ究極だなと思ったわけ。それが汚い老け銭とか醜い男とか人間のそういうものじゃなくて、全ての醜さを象徴した男のもうに無理やりっていう状況ってこれ以上はないなっていうふうに思ったんですよね。で、私一番ちっちゃい時に感じたファンタジーがですね、やっぱそれだったんだよね。男でもなくてね、全身チンポでもなくて、うんこだったわけ。もう子供っていうかスカトロかよって感じなんですけども、全身のうんこの物体が、巨大なうんこの物体が私を追いかけてくる夢を毎晩見るわけですよ。でもすっごい怖いわけ、それ。でもどっかに性的な興奮がちらりと光るわけよ。もう今でも忘れません。5歳の夏休みですよ。もう全身うんこがみんなにチューンって言って、なんか長い廊下を追いかけてくるさ、本当に怖い夢だったわけ。でもどっかでみのりちゃん結婚してくれとか言いながらうんこを追いかけてきて、なんかもうやだーやだーとか思いながら、ママ助けてとか思いながらちょっと興奮してる自分はいるわけよ。今ね、私はその昔、ちょっと昔はその綺麗な男が好きだったのにとか綺麗な女が好きだったのに、こんな自分に気づきましたって話をしようと思ったんですけど、話してるうちに5歳の自分が思い出されて、結局何が変わったのかっていうと、元に戻りつつあるってことなのかな、なんてこともね思ったんですけれども、性欲やそのセックスのファンタジー、まあ、皆さんどういうふうに変わったりとか、もしくは突然目覚めたりとか、もしくは前のファンタジーがもう許せないぐらい気持ち悪くなったりとか、そういうことってないですかね。ぜひぜひそんな話も聞きたいなと思ってます。先日悪口について話をしました。話した後に私もずっと悪口のことね考えたりしたんですけども、面白かったのがメールや会った方から、私も悪口好きなんですよ北原さんみたいな感じのが結構あって、私そんな話したっけっていうふうに驚きました。私はそのね違和感っていうのを友達と共有できた時には楽しいって思うんだけども、 その人と会って悪口いつも言ってると悪口を言う友達みたいになってて、それってすごい気持ち悪いねっていうような話をしたんじゃなかったかなとか思いながら、あの言葉ってなかなか通じにくいですよね。そう、面白いなと思い、ちょっと喋りをちゃんと処置しねばということを思った今日この頃ですが、メールをいきたいと思います。シシコさん、25歳の会社員からのメールです。私は結構口が悪く、仲が良くなればなるほど辛口で喋ってしまいます。そんな私が最近思うのですが、人の絶対悪口を言わない人というのはどうかと。ただ単に悪口を言わない自分、人の良い自分に酔っているだけで、人の本当の姿を見ていない偽善者になってしまうこともあるんじゃないかというふうに思います、というようなメールだったんですけれども、ありがとうございます。確かにその人の悪口は絶対言わないけど、人を褒めちぎる人っていますよね。で、どっちかっていうと、友達になるんだったらどっちかっていうと、その褒めちぎってコミュニケーションする人よりもやっぱ私も苦手だなっていう風に、そのシシコさんのメールを読みながら、ああそうかもっていう風に感じました。いるよね、北原さんってなんとかで本当にすごいよねみたいな風に言ってコミュニケーションしてくる人がいて、でもそれやめてよって言うんだけど、なんかなんで褒めてんのにみたいな感じの、 でもそれをやられるとこそばゆい感じがして、で本当に褒めてくれてるっていうのは分かるんだけども、でもコミュニケーションとして深まらない感じがするんだよね。そう、なんかありがとうとか嬉しいとか言うだけの返事しかできなくて、もしくはあなたもこういうところがすごいじゃないのみたいな、おほほほほみたいな話になってくと、何やってんだろうって気持ちになって、でむしろ私はあんたこういうところをちょっと直した方がいいよとかまで言われると怒るかもしれないけど、でもちょっと辛口のことを自分に向けて言ってくれる人の方が嬉しいし、もしくは本当に自分が褒めてもらいたいことで褒めてくれたらすごく嬉しいよねって、なんか結局自分の聞きたいことを聞きたいだけなのかもしれないけどさ、でも確かに褒められる、褒めちぎっていうのが違和感感じるっていう、このひじこさんの気持ち、なんかすごくわかるような気がしました。どうもありがとうございます。もう一つ、インドさんからのメールで、悪口について思うのは政治家についてです。私は野党があそこまで意味なく悪口を言う必要があるのかと思います。でいい政治を作っていくための批評とも思うんですけれども、人のことどうこう言ってるだけではなくて、政治家与党も野党もやるべきことをもっと前面に伝えてくれよというふうに思います、というような感じ でこれはそう、確かにそうですよね。批判しなければいけない立場にいる人ってそういうもんなんだよね。そうだから、なんかフェミニストとかもさ、じゃあ文句ばっかり言ってて、じゃあどうすればいいんだよってことをねわみたいなこと言われると、なんかこういうふうにしたいのですみたいなことを言うよりも、ここがダメなんだああなんだっていうふうに言ってる勢いのあるフェミニストの方がさ、やっぱ強いじゃん。男女共同参画でこれから男も女も生きやすい社会よって言ってるよりは、本当に男はなんとかでダメなんだよみたいなことを言ってる言葉の方がピンと届いたりするものだから、結局その批判の方が言葉の威力としてはあるんだななんてことを最近思うんですけども、そう、あそうだ、私最近ね、でも友達と話してて一つ思ったのが、そのフェミナチって言葉あるじゃないですか。男の悪口ばっかり言ってて、俺と悪口じゃないかな、男の批判ばっかりしてて、結局その男性差別をしてると。で、あれは女性差別されてるって言ってるけども、実は男を差別してる、もうナチのような偏見的な思想だ、フェミナチだ、北原みのり気違いだみたいなことをホームページに書いてあって、なんかでもね、前ちょっと前は、いやだもう、はい、気持ち悪い、こんなホームページがね、北原みのりで検索するとトップに出てきちゃってすごく嫌だみたいに思ったんだけど、ある日急にね、その、まあ、友達と話してたことを思って、フェミナチいい言葉じゃないっていうふうにふと思ったんですよ。そう、で私の友達は言うには、彼女が言うには、私やっぱり全然男に気持ちよく生きやすくなってほしいと思ってないんだよねっていうふうに、まあ、すごく正直に言うわけよ。その もっとねおとなしくしとろよとか黙ったろよって気持ちがどっかに自分にあるって正直に。でそれを思っててフェミナチのホームページ読むと自分のこと書いてあったんだよねっていう風に言うわけよ。でそっかと思って、私もホームページとかさ、フェミナチのホームページでフェミの批判してる、まあ、トンチンカなとこもあるけどさ、見てると確かに私は男に優しくないし、私は言ってることとかって逆差別なのかなとか思ったりしたら、もうフェミナチなんて名前をつけていただいてどうもありがとうございます、これからもフェミナチとして頑張っていくわなんて気持ちになったりとかしちゃいましたけども、私は変わったこと、フェミナチと呼ばれて嬉しいと思う自分がいることかなと思います。ということで今日の、まあ、変わったことということでメールをどうもありがとうございました。今日のテーマ、私は変わったこと、まあ、性欲は変わったことも含め、例えば顔が変わったこととかいろんな変わったことについてぜひメールをください。 This is Baba Boshi Station by Love Peace Club。 インターネット番組バーバシ、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。いよいよまあ今週末土曜日、女祭りが始まります。笹野みちるさんも来るんだよね。もう別れてから久々に会うからさ、もうあんたどうしてたのよみたいな感じで、ね、なりそうなんですけれども、まあ、人は変わり、まあ、関係も変わっていくのだと思います。でもね、私ホームページの自分のホームページのコラムにも、私自身にも別れが訪れたみたいなことを書きました。本当ね、もう大喧嘩だったんですよ。大喧嘩本当に。でもっこちゃんにもう疲れて終わりにしたいよみたいなことを言われて、分かったよ、もう終わりにしようよみたいな感じになったんですけど、私の一番変わらない性質があるとしたら、ものすごく瞬間瞬間は真剣に生きてるんですけども、全体的に見るといい加減みたいな感じって自分であるんだなって思うんだよね。その瞬間の真剣さが持続できないわけ。だからだなって気がついたんだけど、付き合おうとかさ、そういう風に人と真剣に付き合いましょうみたいな感じで一緒にみたいな、まあ、そこまでみんな付き合う時に約束しないかもしれないけども、そういう始まりをきちんとすることもできなければ、今までの人生を振り返ってもじゃあ終わりにしようみたいな風に、なんかそういう風になることもなかったんだなって思ったんだよね。でもっこちゃんとも、分かったよ終わりにしようよ、もうあんたとはとかさ、その喧嘩をした台、その日はすごく真剣に考えて、1日ぐらいはさ、少なくとも1日ぐらいはもうこのマンションも出なきゃいけないしみたいなことを考えていくんだけど、考えていくうちにどんどんウキウキしてくる自分がいるわけよ。それはどんなウキウキかっていうと、なんかその振られて悲しい自分とかさ、こんなに仲良かったのに楽しかった日々が過ぎ去っていくこの人生の悲しさみたいなことを思って涙してる自分を見て、その自分を見て薄っぺらいなって思ってる自分がいて、そうするとなんか急におかしくなってきてさ、何が別れようだってプーとか思ってであといろんなこと、面白いこととか考えていくと、なんかもっこちゃんに話そうとか思って帰ってきたもっこちゃんにうっかり喧嘩してることを忘れてさ、ねえねえなんて話しかけちゃうわけ。でそれは幸せなことにもっこちゃんもそういうタイプなわけよ、意外にね。でなんか仲良くしちゃって、あれ昨日はあんなに真剣に別れようって言ってて、私ホームページにまで書いちゃったのにって思うんだけども、このなんかこのぬるさというか、真剣になれない感じで、でもその瞬間真剣なんだよ、その自分の、まあなんでしょうね、この感じ、中途半端さというか、その感じが、でもまあ自分の中では変わらないで生きてることなのかななんてことを思ったりしました。ということで時々は真剣に別れよとか言いながら、でも好きっていうことを真剣に言ったりしながら、でもまあぬるい感じなんですけども、もっこちゃんとはもうちょっと付き合っていこうかなと思っています。まあこの何年間かで一番変わったことといえば、本当に一人の人とこんだけ付き合うことの長さだよね。そう、それを自分で思いながら、これからはどういうふうに変わっていくのか、もしくは人とどういうふうに付き合っていけるのか、別れてしまった友達とまたどんなふうに出会えるのかなんてことを思ったりします。皆さんにとっての変化、変わり目をぜひぜひ聞かせてください。インターネットラジオバーボシ、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。北原みのりでした。